地域経済がわかるリージョンラジオ。皆さんこんにちは。パーソナリティの KSB 瀬戸内海放送アナウンサー滝川夏樹です。
ナビゲーターを務めるニュースピックスリージョンの郷拓磨です。
この番組は地域に根ざして新たなビジネスを生み出しているイノベーターの方々をゲストにお迎えして地域経済のリアルを学んでいきます。というこの番組ですが、ただいまシーズン3の絶賛準備中ということで、しばらくの間特別企画をお届けしていきます。木下さんが海外出張でお休みなので、ごさん今回は私たち2人で頑張っていきましょうね。
はい、頑張っていきましょう。今回は、これから地域にとって重要になってくるキーワードとしてですね、前回少し2024年キーワードの回でもちょっとお話ししたんですけど、ネイチャーポジティブ経済、
はい、
これをですねちょっと考えていきたいなというふうに思ってます。
はい。
ただネイチャーポジティブってなんかやたら僕ばっか言ってるみたいな感じにこの間もなったんですけど、
みんなうんっていう感じでしたね。
うんって感じでしたよね。
はい、
でそれがなんで地域経済に影響するのかみたいな話って多分あんまりピンときてないっていう感じだと思うんですよ。
はい、
というわけで今回は改めてそんなお話もしていきたいなと思ってるんですけど、
はい、
まず最初にちょっと滝川さん の, いつもの用語解説コーナーを入れたいんですけど、
わ、はい、かりました。
滝川さん、ネイチャーポジティブについて、はい、簡単に概要を教えてもらっていいですか。
はい、私もちょっと正直よく分かっていなかったんですが、調べたところによるとネイチャーポジティブというのは生物多様性の損失を止めて回復させていくという考えのことだそうです。まあ、綺麗な呼吸をするためには光合成をする植物が必要だし、はい、体の中にはいろんな菌が住んでいないと私たち生きていけないですよね。生物多様性は単純に生物の種類が多いということだけを意味するものではなくて、生き物同士が互いにつながっていることを示すという言葉です。そのつながりのバランスが大きく崩れてしまうことを生物多様性の損失としているんだそうです。
なるほど。
ここでちょっとネイチャーポジティブ、なんとなくバランスを保とうとする動きなのかなというところで思っていただけたらと思います。
そうですね、ありがとうございます。
はい、はい。そして、国際的にも2030年までの気候変動への対策であったり、うん、循環経済に向かっていくことをミッションとして掲げているんですが、日本でも全国にある34の国立公園がそれぞれに工夫を凝らしながら官民の垣根を越えて大きなうねりを起こしていこうとしています。その目標は125兆円の経済効果、43兆円のビジネス機会の創出、そして930万人の雇用効果としていて、地域経済という面でもネイチャーポジティブがここでキーワードになってきそうだということなんじゃないでしょうか。ごさん、今回のテーマがここにあるんですかね。
そうなんですよ。はい、ありがとうございます。ちょっと今国立公園っていう話が出てきたんですけど、はい、国立公園ももちろんそうなんですけれども、はい、それ以外の民間も、民間の事業者の方々も、民間企業ですね、民間企業もこの生物多様性に、ネイチャーポジティブにですね、一緒になって推進していくという、そういう合意なんですよね。
うん、
でこれちょっと補足すると、2021年の G7 のサミットで、はい、このままだと、なんですかね、生物多様性がどんどん失われてってるよねっていうところを、これを反転させねばならないと、生物多様性を回復軌道に乗せなきゃならないっていう合意がされて、その各国の G7 のリーダー首脳陣がですね、それを決めたと。
うん、
でそれが分かりやすい、目標が、2030年までの生物多様性を回復軌道に乗せる、そして、2050年に、自然と共生する豊かな社会を実現するっていうことを言ってると、なんか分かったようで、
はい、
分からないことではあるんですけれども、我々人類がこう生きているその土台となっている自然資本を、ちゃんと守って、持続的に人と自然が持続性のある状態に社会を作り変えようみたいな、そういったことなんだというふうに、理解していただければいいのかなというふうに思っています。
なるほど。
ただやっぱこういう話って分かったようで分かんないとか、結局誰が何やんのとかがいまいち分かりづらいじゃないですか。特にこのラジオを聞いてくださっている方々も、都市部で生活している方々にとっては、いや生物多様性とか言われても何のこっちゃみたいな、
はい、
もちろんあの自分の勤めてる会社が例えばその負のインパクトを減らしていく、カーボンニュートラルとかと同じですよねっていう方向性はなんとなく知ってるけど、じゃあ何が変わんのみたいなところってあんま分かんないみたいな、うん、まあ、そういったところをですね、あの我々2人だけであの掘り下げていっても多分あんま分かんないので、
うん、分かんないままになっちゃう、
そうそう、分かんないままになっちゃうから、はい、ということで、今日は心強いゲストをですね実は2人お呼びしているんですよ。
はい、
鹿児島のですね屋久島っていうあの誰でも、はい、もう日本の方なら誰でもご存知だと思う、はい、有数の世界有数の自然の残っている離島で、うん、まあ、その未来に向けた自然と経済の新しい取り組みを進めてらっしゃる2人の若い、起業家、伊藤浩平さんと羽崎大地さんに、今回ゲストでご登場いただきたいと思っております。 お二人どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、お願いいたします。
よろしくお願いします。
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 はい、あのこのお二人がなんであの今回ゲストにお呼びさせていただいたかって先にちょっと話したいんですけど、
はい、
実はあの去年の秋に屋久島でですね、あの羽崎さんたちが、主催となって、うん、屋久島と地球の未来会議っていう、うん、まあ、ビジネスカンファレンスって言っていいんですかね、まあ、そういったイベントが実は開催されたんですよね。
なんか屋久島でビジネスカンファレンスって新鮮ですね。
そうそう、しかも屋久島と地球の未来会議っていうすごいめちゃめちゃでかいスケール、
はい、
でなんかこれが自然系 の、 あのそういったあのカンファレンスではなくて、自然とビジネスを両立して考えていくっていうところがすごいポイントになってるあのイベントで、
はい、
で僕そこに参加するために初めて屋久島行ったんですよ、
うん、
で主催者である羽崎さんとか、あの登壇者としての伊藤さんにお会いして、これまで知らなかったことをめちゃくちゃたくさん知ったんですよね、
うん、
で、あ、この人たちってそのいわゆるそのスローガンとしてのネイチャーポジティブとかっていうよりも、そういう掛け声がある前から自然と経済 の、 その持続的な両立ってことを本気で考えている人たちなんだなっていうことをすごい思って、うん、建前としてのネイチャーポジティブだけじゃない本当のところみたいのをまあ聞きたいと思って今回ゲストにお呼びしたという経緯になります、う
ん、なるほど、今回のテーマにぴったりのゲストだということですよね。
そうなんですよ、
はい、
ということでまずお二人に自己紹介、はい、していただければと思ってまして、じゃあ伊藤さんからよろしいでしょうか。
はい、こんにちは、株式会社バイオタの代表取締役の伊藤浩平と申します。
よろしくお願いします、
はい、で私たちはですね、あの都市の、まあ、微生物であったりとか、まあ、生物多様性を定量的に調査して、それを街づくりであったりとか人々が暮らす上でもっとより良い暮らしに置き換えられないかっていうところで、あの街づくりと研究開発の事業をやってる会社になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
伊藤さんすごい変わってるのが、あの、はい、元々慶応大学 の、 あのいわゆる山形の鶴岡にあるバイオ系の研究所に、うん、高校生なのに特別研究生としてずっと通い詰めてたんですよね、
はい、めちゃくちゃすごいですね。
そうですね、3年間、は
い、そうでそのまんま、あのバイオ系の論文を書きまくり、はい、あのバイオタを立ち上げたという。これ学生企業だったんですか。
う
ん、
そうですね、在学中に会社はあったんですけど、卒業後に会社をあのちょっとブランクがあったんですけど動き出して、今ちょうど3年目とかそのぐらいです。
今もう都市部の大企業さんからもかなり注目されているスタートアップという、まあ、バイオテック系スタートアップというところで、まあ、そんな人がな一体屋久島で何やってんだみたいな話をこの後聞いていければなと思ってます、うん、
はい、
羽崎さんも自己紹介お願いします。
はい、はじめまして、次年代表、あと NPO 法人絆プロジェクトの理事をやってます、羽崎大地と申します。生まれは実は屋久島ではなくてですね、
うん、
千葉県の銚子市っていう港町に生まれて、はい、
めっちゃ関東、
そうですよ海に囲まれた町で、実家があの水産仲卸業をやってまして、もともとはその3代目になる予定でずっと大学行って仕事もしようとしてきたんですけども、まあ、地元が消滅可能性都市にあの指定されてることを知って、うん、でどうやら気候変動問題で魚もなんか減ってきてるらしいっていうことを知った後に、実家の家業 の、 あの話を聞いたら結構このままだとやばいっていうことを聞いたので、うん、じゃあ持続可能な地域っていうのを一体何なんだろうっていう探求するたびに出ました、うんうん、で大学在学中にそのまま当時は地域×教育×IT っていう領域で起業したりとか、うん、プロジェクトを進めてきたんですけども、まあ、旅の果てにこの今住んでいる屋久島 にちょうど2年ちょっと前ですね、移住してきて、今人と自然っていうところの共生をテーマとした事業作りをしているところです。本日お願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
そうそう、屋久島の自然に惹かれて屋久島に移住したんですよね。
もともとそうですね、ずっと旅をしながら暮らしていたんですよ。ワーケーションじゃないですけども、うん、IT 系の仕事をしながら、うん、そこでそういう自給自足な暮らしをしている人たちや地域や、もう少しその地域と自然を盛り上げていく、再生させていくような取り組みをしている人たちとも出会いながら、その旅の果てに、屋久島っていうのは本当に素敵な場所だなとなって今暮らしています、う
ん、なのでそのもともと葉崎さんのその興味関心っていうのが、その持続可能な地域っていうキーワードで、うん、いわゆるそのまあなくなっちゃうかもしれない自治体みたいな、その人が住んでる場所がこのままだと日本の町とか村とかそういったエリアが持続できないよねっていう課題感から出発して、でたどり着いたのがその人と自然との共生みたいなことになったわけですよね。
はい、
地域が持続するだけじゃなくて、その地域の自然資本とも一緒に共生していくとか、それも持続させていくっていう観点に、まあ、たどり着いて今屋久島で活動されてると。ということで、そんなお二人なんですけど、はい、これ世代もちょうど同い年なんですね、うん、
はい、
今おいくつなんでしたっけお二人。
1996年生まれで、ちょうど浩平くんも滝川さんも一緒ですね、
はいはい、滝川
さんも一緒、ネズミ年の27歳ですね。
あ、そうですそうです、
うん、今日は
いやこの若い世代が完全に若い世代が中心になって今その屋久島を変えようとしに行ってるみたいなところもあるかなというところで、やっぱ若い人たちの方がなんすかね、その自然の持続性みたいなところに対して、ある種僕らのその40以上の世代とかよりも多分敏感というか、あのもともと子供の頃からそういう価値観みたいなものが割と身近にあったのかなっていう気もするんですけど、そもそもそういうところもあったんですかね。
どうなんですかね、そのなんだろうな、ある種こう僕たちって地球のまあ資源を使って生きていくわけじゃないですか、
はい、
でその中でなんか上の世代が使いすぎてるのではっていうところとか、そこから生じてきたいろんな環境の問題みたいなことを多分本当に義務教育のレベルで多く刷り込まれてるような気はするかなというところは思ってます。で、まあ、そういったことをやっぱり身近に見ていくと、すごくこう自分の暮らしとか人間社会っていうのがあくまでもそういう自然資本とか生物多様性とか環境の上に成り立ってるんだよなっていう、その切り離せない関係性っていうものはなんか刷り込まれながら生きてきたんじゃないかなというのを個人的には感じてますね。
まあ、よりあの実感として持ちやすいみたいなことが、あの割と今のその20代の世代の方々にはあるのかなっていう気もするんですけれども、うん、まあ、そんな2人それぞれ、あの片やバイオ系のベンチャーで、片やその持続可能な地域を探す旅の果てに屋久島にたどり着いたっていう、
27歳でたどり着くってすごくないですか。旅の果てに気になりますね、屋久島でどんなことしてるのか。
そうですね、ざっくり屋久島で何やってるのかちょっと聞かせていただきたいと思うんですけれども、どうでしょうか。
いろんな切り口あるんですけど、ちょっと今回都市っていうのもテーマだったので、その文脈に合わせて話をしますと、もともと私も都市で仕事をしていた人間だったので、都市の仕事から、まあ、地方のワークライフっていうようなコンセプトで、本当に多様な専門家、例えばアーティストや研究者や建築家、まあ、今回研究者として浩平君にも関わってもらってたんですけど、人と自然との共生を学ぶだけじゃなく、社会実装する機会っていうのを提供しています。で、例えばなんですけども、まあ、屋久島で今唯一無二のこう人だけではなく地球も整っていくようなサウナを作っていくプログラムでしたり、
地球が整うサウナ
カタカナで申し訳ないんですけども、あの日本語で再生っていうのを英語にしてリジェネラティブのリーダーシップっていう、これからの時代の人と自然が共に繁栄していくために必要な新たな時代のリーダーシッププログラムを提供したりとか、そういうふうに地域の経済だけではなく自然資本や社会関係資本って言われるようなものをこう持続可能な状態でリデザインするようなあの活動を今しています。
なるほど。あのすごい素朴な疑問なんですけど、なんか屋久島だからできることなんですか。
私たちはまず屋久島っていうふうに捉えていまして、うん、主に離島とか中山間地域の産業でいくと林業とか そういうのが主体となっているような地域には横展開できるんじゃないかなっていうのは考えつつ、うん、やっぱこの地域ならでは屋久島ならではのものを作るっていうのでまず最初に屋久島に取り組んでます。
なるほど。屋久島ファーストとしてやってるっていうことなんですね。
これからどんどん広げていこうとする最初のスタート地点。
そうですね、うん、そこで浩平くんにも、うん、ちょっと関わってほしいなと思って、うん、声かけて、浩平くんにもちょっとお願いします、
うん、バイオトさんは逆に言うといわゆるテクノロジー系のスタートアップだと思うんですけれども、ちょっとどんなこと屋久島でやられてるのか簡単に教えていただけますか。
ありがとうございます。僕たちはそうですね、一応こう微生物の研究っていうところを主軸としていろんな事業を行っていく中で、まあ、そういった研究で得た成果っていうものをまちづくりとか人々の暮らしにどう溶け込ませていくかっていうところ、なんかこうでっかくプロダクトとしてとか何かドーンと出すのではなくて、まあ、すごくそのぬるっと入ってく感じの、気づいたらすごくその浸透してるようなカルチャーとかテクノロジーを作ってるんですけど、まあ、その中で大地くんから実際にご依頼いただいて、なので僕からしたら大地くんは重要なクライアント様なので今日も丁重に扱っていきたいなと思ってるんですけど、なんかそんな中で大地くんとお話ししてて、まあ、屋久島っていう場所の自然資本のリソースって確かにこう植物とか森林とか目に見えるところはすごい豊かそうに見えるんだけれども、うんうんうんうん、そういった植物とかって結局は土の中にいる生態系とか微生物の、まあ、結果でしかないよねみたいな話とかもあって、だからつまり豊かな植物とか森林があるってことは、つまりそこに豊かな土壌生態系とか他の生き物も、まあ、溢れてるっていうところ、まあ、そういったことを今回私たちが屋久島でサンプリングさせてもらって、で実際大地くんたちがこれから作ろうとしているようなものとか、今の屋久島のポテンシャルっていうものを生物多様性をこう定量化していくことでさらにこう価値付けできないかとか、うん、今後僕たちが介入していった中で例えば建築を建てる時の環境へのインパクトとか、逆にこう人が生態系をどんどん拡張して保全を超えて拡張してどんどん豊かにしていくっていうところの指標となるような数字作りっていうところをやらせてもらいたくて、結構僕も興味持って取り組んでいるプロジェクトの一つになってます。
なるほど。そうか、生物多様性ってなんか動物が減ったとか植物が減ったとか、まあ、目に見えるものっていうんですかね、生き物は種類が減ってるみたいなことをイメージしてたんですけど、もっとそのミクロな世界とかも含めた多様性を定量化しなきゃいけないみたいな。
そうですね、そうです、そうです。そこが結構重要なポイントになってるので、ちょっと今のうちにご説明しておきたいんですけど、はい、まあ、実際にこう生物多様性っていうと、よくいろんな企業さんが多分されてるのって、なんかこう植物増やしたよとか、なんか鳥が来たよとかっていうことをなんか見える範囲で調査してると思うんですけど、実際にこう地球にいる生物の種類の割合みたいなものを考えてみると、実は微生物が圧倒的に多いんですよね、うん、他の目に見える生き物より。
菌とかってことですか？
そうです、そうです。微生物、細菌とか、まあ、真菌、カビみたいなものとか、うんうん、あとはまあウイルスみたいなものも微生物に含まれるんですけど、うんうん、そういったものの方が圧倒的に僕たちが目にしている生き物より多いので、本当の意味でのネイチャーポジティブとか生物多様性っていうものを調べる上では、目に見えない生き物をやっぱり向き合っていかないといけないよねっていうのを僕たちは思っていて、だからこそ、メインストリームとしてのこう微生物多様性ってことを生物多様性の中で語ってるっていうところはありますね。
そういう微生物のこう多いからこそ、その土壌を守ってたりとか、今のこの自然環境につながってるっていう部分だからこそ重要視されてるっていうイメージですか？
そうですね、うんうん、結局その微生物って目に見えないんですけど、それがいろんな動物とか植物を育てるための土にもなってるし、先ほど滝川さんもおっしゃっていただいたような、このお腹の中とかだったら、人の体の中だったら、その多様性が人の健康を守ることにもつながっているので、そういった見えない生き物の多様性こそが実はいろんなものを支えてるんだよってことが、ちょっとずつこう研究で分かってきたっていうところもあるので、それをどう社会実装していくかってことを大地くんと一緒に屋久島のプロジェクトで考えてる感じです。
なるほどね。ちょっとすいません、突っ込んで先になんか深く掘っていっちゃうんですけど、今のどうしても気になるから、その生態系の持続性、自然の生態系の持続性を守ろうみたいな時に、その微生物の多様性っていうことの影響っていうのはすごく大きいっていう話なんですかね、これは。
そうですね、何をもって影響とするかによるんですけれども、単純にこう地球上に存在している微生物の種類の数ってもう全然その他の生き物と比べ物にならないぐらい多いですし、
何兆とかってオーダーですもんね。
そうですそうですそうです。兆の中でも少なくとも38兆個ぐらいの微生物が体に住んでいるって言われるので、まあ今はあまりにもこう生物多様性の話とか、まあ TNFD みたいなそういったものも微生物の話って一切されてないので、もうちょっとだけでもいいから議論してほしいなっていうのは思いますね。
なるほどね、
重さで考えても植物の次ぐらいに多いはずですね。
そんなにあるんだ。
へ
え、そりゃ影響でかいに決まってますね。
そっか、目に見えなくてもすごく大事なんですね。
今ちょっと伊藤さんが言ってたんだけど、その生物多様性を考えるっていう時に目に見えるものが基準になってるとかああいう話ありましたけど、確かにですね、現時点でネイチャーポジティブとか言ってても、それを定量的にどう測るのってなんかまだはっきりしてないんですよね。そのせいでちょっと分かりづらいものになってるなっていうところも、結構まだまだ僕らがネイチャーポジティブって言われてピンとこない原因の一つだなというのをすごく思っていて、そのあたりも後編でこの先にちょっと詳しく掘っていきたいなというふうに思っていますが、ちょっとその前に屋久島ってで、まあ、お二人が、まあ、なんでわざわざその屋久島でそれをやってるのかっていうところで、屋久島が他の地域とどう違うのかっていうところをちょっと教えてもらってもいいですか。
近いですね。
じゃあ基本情報を私から話させてください。
はい。
人口はだいたい1万2000人ぐらいで、大きさでいくとだいたい車で1周が2時間ぐらいで回れるぐらいの大きさになってます、で個人的に感じてる区域性、最初ちょっといくつか話そうと思ったんですけど、今回流域っていうキーワードに絞って伝えてきますと、
流域、
屋久島って聞くと皆さん縄文杉とか、
はい、
なんかこう代表的なジブリの白谷雲水橋とか名所が思いつく、
あれそのイメージですね。
そうですよね、
もののけ姫の森みたいなイメージですよね、
は
い
は
い、
あ、そうですよね。
神秘的な感じですよね。はい、
いや本当にそうなんですよ。そこももちろん本当に素敵なんですけども、じゃあ千年続くような杉が結果として今目に見えているけども、あれがなんでできたのかっていうプロセスだったりとか、それを作り上げている生態系っていうところにはあまり注目されていないですけど、屋久島の本質的な価値特徴っていうのはむしろそこにあるのかなと私は考えていて、さっきの流域っていうのは何かっていうと、一言で言うと水の流れで、どういう水の流れかっていうと、山から里、川、海っていう風にこう水が流れている、その一つの大きなメインストリームの流域っていう風には生態学的にはこう言っています。で、屋久島はこの山、川、里、海っていう距離がものすごい近いために、水の循環っていうのを肌感覚で感じられることができる、これが大きな特徴じゃないかっていう風に思ってますし、それを肌感覚で体感できるからこそ、この目に見えているこの巨大な縄文杉っていうような有名な杉だったりとか、他にもいろんな生態系が見られるんですけど、そのプロセス、奥に隠れてる見えない、この命が実は見えないところから生まれてるんだっていう土壌だったりとか、微生物だったりとか、あと地下に流れてる水の動きだったりとか、そういったものにも、まあ、想像がしやすいような、そんな地域なんじゃないかなと私は考えています。
あ、なるほどなるほど。そのなんですかね、生物のその循環、自然の循環のサイクルがその流域っていう単位で起きているって考えた時に、それが見えやすいのが屋久島っていう。
そうですね、別名で小さな地球っていうふうに言われてるぐらい、
あ、へー、
この地球の生態系の水の流れっていうのを屋久島に来たら体感できるっていうふうにも言われてます。
へー、流域でもの考えることないですよね。
ないですね。
流域って関東だと何、利根川の流域とか、利根川水系とかってよく意識することが多いんですけど、その単位で自然の循環とか考えることないんですけど、屋久島だとそれがまあ島の中でコンパクトに見れるみたいのが、なんだろう、実験するにもいい感じってことですかね。
そうですね、島で閉鎖系なので、実験するにも変数が少ないなと思ってますし、
あ、なるほどなるほど。
もともと暮らしとして山等か里等か海等かっていう、こう30日をそれぞれ山と里と海っていう3日間で過ごすっていう言葉 文化があるんですけども、暮らしの中にその流域っていう地形に、まあ、流域が近いっていう地形に合わせた、じゃあ10日間は山で山菜を取ってきてとか、木をちょっと切って焚き木を持ってきて、で10日間は外でポンカンタンカンって言われるような結構柑橘系のものを育てて畑やったりとか、じゃあ10日間は海行って魚を取ってきてみたいな、そういう暮らしが本当に循環の中でうまくバランスよくされていたっていうような歴史もあったりします。
林業、農業、漁業が狭い範囲で同時並行的に行われてるみたいな。
あ、そうですね。
だからあれか、その自然の影響、人が関わることでよって自然にどういう影響があるかとかが、まあ、すごい敏感に感じられるとか分かるみたいな、そういう環境なんですかね。
おっしゃる通りだと思います。
なんか水の流れって概念的には分かっていても、それをこう自分の体で体感体験することってやっぱできないんですよね。そこが屋久島のにこうギュッと詰まってるのはそそられますね。気になりますね。
なるほどね。いや、屋久島ってそういうちょっと特殊環境なんだって、なんかその観光地としてすごいとかじゃなくて、なんだろう、自然のその循環を体感するのがしやすい場所って考えると、そのネイチャーポジティブ考える上でもめちゃめちゃ有利な場所っていう風な言い方もできるのかなってちょっと思ったんですけど、まあ、その上で、お二人と、まあ、僕が出会ったきっかけでもあるその屋久島と地球の未来会議っていう、まあ、そのビジネスカンファレンスがすごくその何ですかね、自然の循環と経済の関わりを考える機会として本当結構全国から人来てましたよね。
そうですね。
あれってなんで開催されたのかみたいなところちょっと聞いてってもいいですか。
ありがとうございます。これはちょっと私の言葉というよりは主催メインの主催者の NPO 法人ハブラボの屋久島生まれ屋久島育ちのやっくんっていう、主催者の言葉をちょっと借りて伝えさせてください。
いいですね。
急に誰かって思うかもしれないですけど、彼は平たく言うと環境教育に取り組んでるんですけども、屋久島と地球の未来会議をなぜ開催したかっていうのを一言で言うと、まあ、屋久島とこの青い地球の未来を作る仲間を増やすため、でその先にこの地球の、まあ、地球と人類の宝である屋久島、世界自然遺産屋久島から これからの世界に必要な希望の声っていうのを届けたいっていう思いでこの場が開かれました。で具体的に何やったかっていうのはちょっと話すと長くなるので、もしよければこう YouTube にダイジェスト版とか公開してるので後でリンク共有してもらえたら幸いです。
見たいです。
じゃあ概要欄の方から、うん、はい、
はい、
いや本当になんかねピースな場だったんですよね。こんな言い方あれなんですけど、いやなんか僕ら普段からその、まあ、経済のことを中心に考えているんで、そのどうしてもその自然の循環みたいなところとか、例えばまあカーボンニュートラルとかもある意味こう何ですかね、経営においてはコストだったりリスクだったりみたいな風に考えてしまいがちなんですけれども、この屋久島に集まった人たちが、まあ、自然を本当に資産として考えてたりとか、その未来に残すものとして考えてるっていうところが、なんかすごく、まあ、新しいこれからの経済活動のヒントになるんじゃないかなっていうのもすごく僕は感じたんですよね。なんですごく経済的にとかをビジネス的にこれ重要なキーワードになるなってすごく思ったっていうところが結構強くて、うん、ってところがあるんですけど、ぜひなのでその田崎さんと伊藤さんお二人にですね、ネイチャーポジティブ経済っていうキーワードが今こう注目されつつあるっていうことをどういうふうに認識されてるのかっていうところを一旦前編の締めとして伺ってもいいですか。
そうですね、ネイチャーポジティブ経済、まあ、この言葉自体割と最近出てきた言葉だし、多分その人によって捉えてる側面とか見てる箇所っていうのは結構違うのかなっていうことはあると思うんですけど、まあ、やっぱりそもそも経済とか、まあ、人間の全ての営みって、まあ、なんだろう、自然資源、自然資本とか地球にあるものを消費して成り立ってるんだよねっていうことを考えたときに、まあ、100年後とか200年後とかもそういった営みをしていく上では、ある程度僕たちの活動の中にそういった、まあ、自然資本を拡張させるとか増加させるっていう取り組みが、まあ、意識的に今後は無意識的にこう入っていくっていうのは必須だよねと。そうじゃないと使えるものがなくなっちゃうから、まあ、電気を使うために電気を発電するような形でその根幹となるような、 生物資源をこう増やしていくネイチャーポジティブっていう話につなげていくのはすごく妥当な流れだと僕は思ってますし、なかなかイメージしづらいとは思うんですけど、今後ずっと頭の片隅にというか置きながら徐々にそういった取り組みっていうのが社会全体で本質的な本当の意味でのネイチャーポジティブっていうことを実現できる形になっていけばいいと思うので、一旦今は言葉でどういった活動があるかなってことを抑えるくらいでもまあいいのかなって思いつつっていう感じですね。
なるほどなるほどなるほど、まあ、直接的にビジネスに影響する人たちとそうじゃない人たちがまあいると思うんですけど、地域経済にとってはなんだろうな、割とダイレクトに影響がするのかなというふうにも思ってるんですけれども、その地域でその実際、事業を作る側の葉崎さんはどうですか？ネイチャーポジティブ経済っていうキーワードに対してどういうふうに認識を持ってらっしゃいますか？
個人的には小さい頃から感じているなんか当たり前の感覚にすごい近いなっていうふうに思ってました、うん、当たり前の感覚っていうのは何かっていうと、それは自然の恵みによって私たちは人間は生かされてるっていうこと、
うん、
特に私の実家は水産関係のお仕事なので、魚がいなければ商売は成り立たない、
うんうん、
もっと言うとそもそも魚が生息できる美しい海があって成り立つ暮らしでした、うん、なので自分自身は小さい頃からそういうのを感じていたんですけども、今の時代になってこれは必ずしも一次産業に関わらない話だなっていうふうには思ってます、
うん、
企業だったりとか、まあ、いろんな一人一人の活動がどういう自然資本によってで今成り立ってるんだろうかっていうところにようやくと言いますか目を向けていく時代が来ているのかなっていうふうに思ってます、
うん、ありがとうございます。いやそうですよね、まあ本当分かりやすいところで言うと観光業とかも自然をその何ですかね、消費するような形での観光じゃなくて、じゃあ自然を増やす観光ってなんだとか、
うん、
まあ、そういうふうに経済活動そのものというか人間とその自然の関わり方が変わっていくっていう、まあそういうことが始まりつつあるタイミングなのかなというふうに感じています。ということで一旦前編はちょっとだいぶ時間がおっしゃったのでここまでとして、次回さらに踏み込んでちょっとネイチャーとポジティブと経済についてお話深掘っていければと思います。
はい、ではこのお話の続きはまた次回ということで、リージョンラジオ本日はここまでとなります。最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん、本日もありがとうございました。それでは伊藤さん、葉崎さん、本日はありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
おしまいに番組からお知らせです。番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。ぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきます。またお会いしましょう。